さて、浅畑遊水地という私たちの静岡市葵区にある大きな大きな遊水地周辺では、大勢の方たちが自分たちのこの大事な宝を守ろうと活動をしてくれています。企業だったり、あるいは学校だったり、団体だったり、一般だったり、施設だったり、もう本当に大勢の方が参加して、長い間の活動が認められて、国からも表彰されたりとかね、そういうことがあったり、海外からも視察が来たりという場所があるんですが、その浅畑遊水地で保全活用推進協議会の事務局をしてくれている小池翔平さん、お越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
もう事務局で、3年目になる？
あ、今4年目ですね。
あ、もうそんなになりますか。はい、元はといえばね、
そうですね、学生の頃からちょっと関わらせていただいて、
大学の時にゼミで、
はい、ちょっと浅畑で研究させていただいて、もうかれこれ合計6年目
ねえ、そんなになるんですね。はい、あ、もうだいぶ変わったでしょ、そしたら浅畑周辺も。
あ、そうですね、結構いろいろと、まあいい面も悪い面もいろんな変化があって、すごい、あ、自然ってこんなに変わっていくんだなっていうふうに日々思いますね。
暑かったり寒かったりもね、今言ったようにその非常にきつくなってきている最近なんで。
そうですね。
うん。影響出てる感じします？
そうですね。やっぱ、その、暑さ寒さで、特に暑さ、
うん、
で、花の時期が結構狂い咲きが。
はい。ずれちゃうのね。
はい。その、浅畑を代表するような水葵っていう、秋に咲く花なんかがあるんですけど、はい、例年、9月の末ぐらいが満開だったのが、うん、今年、去年ぐらいだと、もう10月の中頃とか、で、10月終わりにはもう全部枯れるかなと思ったら、12月直前ぐらいまで咲いたりとか、そう、もうすごい、あれあれっていうような環境の変化みたいなところは、随所で見られるかなって思います。
こればっかりはね、人がコントロールできないのでね。
そうですね。
うん、
よく見ながら、守っていけたらなっていうふうに思ってます。
そうですね。その守る活動もとてもたくさん、広いところでやってくださってて。
はい。
まあ、普段から見に行ってないとわからないことですよね。
そうですね。
うん。どのくらい行きます？
僕ですか。僕だと、まあ、多い時だと、もう毎週、一日二日ずっと行ってるような時期だったりとか、まあ、最近はちょっと冬場でね、
はい、
そんなに活動が、ちょっと今、少なめな時期なので、うん、まあ、二週間に一遍とかぐらいにはなってますけども。
行ってるんですね。
そうですね。
私白鳥が来てるっていうのでね、
はいはい、
第四工区の方に、草場っていう駅が、
あります、ね、
バス停がある方に。
山沿いのところに。
はい、はい、この間行ってみたんですけど、皆さんが苦労している、長江鶴のゲート、
はい。
なんかあれみたいな子もが、いっぱい水面にあって、そのまま上歩けるんじゃないかっていうね、
はいはい、
能力者かよみたいなことができるんじゃないかってくらい反応してたんですけど、
はい、
あれそうなのかな？
あれは、よく似てるんですけど、うん、オオフサモっていう、またちょっと別の、外来の水草ですね。
名前がオオフサモ。
そうです。
大きくてふさふさしてるんですね。
はい。日本の在来にもフサモってやつあるんですけど、
はい、
まあそれよりも、まあ大きめの南米原産のやつで。
あ、本当は来ちゃいけなかった子が来てるんだ。
まあそうですね。
じゃあこれもいつの間にか。
そう、結構大繁もして、それこそ DJ さんおっしゃったように、その、詐欺とか。
うん。
は上歩いてますね、もう。
詐欺は上歩けるんだ、あの上。
カモとか。結構でかい詐欺、街中でいろいろご覧になると思うんですけど、
はい、
あれがもう悠々と歩いてるから、その下にどんだけ分厚い層があるんだろうとか、思いながら、ちょっと頭を抱えています。
あれは、何ですか？長江鶴のゲートと同じくらい嫌なやつ？
そうですね。同じくらい大変な子ですね。
ね、新聞にも実は昨年、はいはい、浅畑遊水地のその守る会の皆さんが長江鶴のゲートを周りの方たちと一緒に撮って大変してるよっていうのが新聞に載ってましたけれど、
はい、
とにかくその私も聞いたら見つけたからって適当に抜けばいいのかと思ったらそうはいかないんですね。
あ、そうですね。すごいちぎりやすいので取りやすいかと思うんですけど、うん、そのちぎれた断片がそのままふわふわふわと水の流れに乗って漂流していくと、その地面にたどり着いた先ですね、そっからまた芽吹いて、そこを拠点にし始めるので。
くじけない。
そ うです。
まあ本当は見習いたいところですけど。
そうですね。そう、生きる力、たくましい植物なんですけども、そう、まあ、ただ、あそこの自然環境を守ったりとか、あと遊水地のそもそも治水機能ですね、うん、清水の町を守ってる機能を維持するためには、やっぱある程度ちゃんと抑えて対策をしていかなくちゃいけないっていうところがあるので、まあ、行政、県と市も含めて、あと地元の方たちとか、あと、最近、しずぎんさんとか、そういうところも、関わっていただいて。
そうですか。
はい、対策を今頑張ってるところです。
あれは、つまり、水を貯めるという遊水地の役割を果たさなくさせてしまう。
あ、そうですね。どんどん、すごい勢いで成長していって、で、冬になったらまたそれが枯れて積もっていきますので。
いなくならない。
そう。
溶けちゃわない。
そう。で、そうなると、本当は入った水の分が大草門とか長い鶴の毛に埋められてしまったら、その分水が入らないよね、とか、あとその川の方に出たら、川の方で繁茂して、本当はスムーズに水が流れるはずだったのに流れなくなっちゃうとか。そっかそ
っか。せき止めちゃったりとか。
そうですね。そういうふうな、問題がやっぱ、発生するので、そうならないうちに、なんとかしたいなって思ってるところですね。
これ在来の藻だったらそんな悪さはしないの？
そうですね。結構上手にできてるとか、というか、日本の藻だと基本的に溶けちゃうんですね。
ねえ、いなくなりますよね、はい。水草って。そういうイメージがあるんだけど。
そう。まあ、やっぱ、ね、住んでる、元々の国が違うから、その気温の四季の、具合とかも違って、そういう風なところがあるんだろうなっていうのが。そう。細かい原因はちょっとわからないですけどね。
なるほどね。これ、はい、じゃあ、どうかって、ね、今ね、それこそスマホでちょっと撮影すると、はい、これは何かっていうのが分かるように。
ありますね。
画面からね、分かるようになってますけど、うんうんうん、もし見つけちゃったらどうすればいいですか？
見つけちゃったらですね、まあ、基本はまあ、何も持っていないのであれば、まあ、触らないのが、むやみな拡散を防ぐことになるのかなと思うんですが、例えばですけど、ちょっとした、袋とか、コンビニでおにぎり買った時の袋とかがあって、うん、岸辺に茎一本流れてきてるとか、そういうのを見つけたら、ちょっとひょっと拾って、お家のゴミ箱に捨ててもらえたらな、っていうふうに。
なるほど。
その茎一本が、なくなるだけで、そこの茎一本から、ぶわっと広がるはずだった長い鶴のゲートが、次の夏、ないっていう。
そうね、まさかですよね。
そうですね。1日に8センチぐらい伸びるので、夏場だと。
何ですと？
そう。そういうふうなのが、まあ夏場3ヶ月ぐらい続くとどのくらいの、あれになるのかなっていうのを、まあ想像してもらい、いただきながら、この1本でそんだけの、なんか、増殖が防げた、街を守れたんだよって思いながら、取ってもらえれば。
そうですね。はい。大水が出る前に本当はね。
そうですね。
駆除しておきたいところですからね。はい、
そう、先日も静岡市の環境共生課さんが主催で、12月の20日ぐらいだったかな、にちょっと駆除をしてくださいまして、そこはなんか難波市長が、はい、この話を聞きつけて、それは大変だからすぐにやれ、すぐになんか動くんだっていうふうなのを言ってくださって、もう鶴の一声でじゃあやるぞって言って。う
ん、名前鶴のゲートだけに。
はい、そう。もう鶴の一声で。やったっていうふうな、そういうふうな、民間だけじゃなくて、行政さんも頑張ってくださって、そこに、まあ僕らも協力というか、うちみたいな昭和設計って企業なんですけど、企業が入ったり、しずぎんさんみたいな銀行入ったり、あと、地元の大学の常葉大学さん、なんかも、すごくいろいろ頑張ってくださっていて、やっぱまだ社会問題になり始めてわからないことだらけなので、
そうですよね。
そう、研究とかを通していろいろ、どういうふうに対策していったらいいのかっていうのを、今年の3年生ですね。
うん、
来年の卒業研究でやりたいっていうふうに。
そうか、長い鶴のゲートの駆除する、なんかいい方法を研究して生み出せば。
そうです、そうです。
こうすると奴ら増えないぞっていうようなことをもし発見すれば。
はい。
ありがたいですよね。
そう。すごい学生さんとかも頑張って。
研究も。
だって、みんなは結構一丸となって今、やれてるようなすごい、まあ、現場の状況は悪いですけど、体制としてはすごいだんだん整ってるのかなっていうような、いい感じですね。
知ること大事ですね。
いや、そうですね。
で、小池さんたちの活動やっぱ大事ですね。
はい、こういうところで、こういう話をさせていただけるのも、すごい皆さん知っていただけるのでね、すごいありがたいなって思っています。
ちょっと、大草門もちょっとこれから
そうですね。
調べないといけないですね。
大草門もなんとかしたい。 そう。
そうか、守るためにはそういうことも勉強もしたりとかね、研究もしたりとかもしなきゃいけないってことですね。はい、
そうですね。
で、一方でね、はい、皆さんの活動のおかげで戻ってきたのが、いっぱいあって、
はい、
グラタデなんかもそうですし、カヤネズミのお話があったりとか、
う、ね、
あとオニバスですよね、
はい。
はい。こういうものが戻ってきたりとかっていう、うんうんうん、そういうお話もいっぱい聞くんですけど、もう一つその文化的にも、
はい、
朝畑の芝揚げ漁。
あ、そうですね。はい。この間の、先週ですね、ちょうどね。
うん、
もう例年、毎年恒例でやってるんですけど。
ちょっとここのとこ雨に立たされてたんで、ものすごい心配したら、やっぱりちょっと雨降った。
ちょっとだけパラつきました。
日曜日ね。
まあでも、いざ撮るぞって時には基本的にもうずっと、止んでて、最後終わりかけにパラパラって降ったので、無事に今年は、ちゃんとできて。
よかったですね。
そう、去年は雨で中止だったので、よかったなっていうふうな、思ってます。そう、本当に良かったです。
芝揚げ漁も、もう全国的に見てもやってるところ少なくなっちゃってるんでしょうね。
そうですね。なんか文化としては琵琶湖とか、あと福井県の三方五湖とかでも同じような、名前がなんかぬくみ漁とか、芝入れ漁とかいろんな名前であるんですけど、どこもやっぱりやる人がいなくなっていて、もう資料にしか残ってないよ、みたいなところが各地で見られてるそうです。だからなかなかこうやって続けてられてるところもね、少ないかなっていうふうに思ってます。
これも学生さんたちがやってくれてるんだよね、一緒に。
あ、そうですね。
うん、
こっち側は、東海大学さんの、
うん、
その 海洋学部の皆さんが、毎年毎年協力してくださってて。
うん、もう海と川は繋がってると。
そう。もう、彼らもそこら中の、静岡県中の水辺を、
ね、うんうん、
ガサガサしまくってる人たちなので。
偉い。
そう、もう、頼もしいですね。
そうですね、はい。で、それこそ大学で海洋学部ってなかなかね、
はい、
ないですからね。
そうですね、
うん。
そう。僕も学生の頃ちょっと考えましたもん。魚が好きだったので。
あ、行こうかなって。
そう。行こうかな。結局ちょっと違う大学に行ったんですけど、
うん、
そう。やっぱ、魚といえばっていうところありますよね。うん、
ねえ。で、芝ですから、つまり山に行って、
はい。
取ってくるわけですよね。
そうですね。
秋のうちにね。
そう、コナラとか、うん、クヌギとか、そういう葉っぱを。
落とした枝をね。
はい。
はい、
入れて、で、それで、何でしょう、冬ごもりみたいなことを魚がするので、それの、まあ、寝床だよっていうのを秋のうちに用意してあげて、うん、で、冬の寒い朝一に締め切って起こすっていう。そうそうそう。布団剥がされている子供みたいな取り方なんですけど
昔はそれ食べたんでしょうね。
あ、そうですね、うんうん、そう、結構昔はそれこそお正月とかで、
はいはい、
いっぱい魚を消費するときに、まあ、この朝畑の人たちが、芝揚げ漁の囲いをいっぱい用意して、
うん、あちこちにね。
そうです、うん。で、そういう商人さんとか、うん、そういう大きなお店のところが、買い付けに来て、
そんなに？
そう、ここの芝揚げのこの区画を買いますって言って、で、買われたら、年末年始に、そこを取って、取れたやつは全部、
一網買うみたいなもん
です。あ、そうです、そうです。
海で言うと。
そう。そういう風な文化が魚ではあったらしいです。
すごいですね。それほどかかったってことですね。
そうですね。
ま
あ、当時は沼だけじゃなくて、周りに田んぼもあったりとか、
うんうんうん、
山の方の、もう里山が続いたりとかして、自然のつながりがちゃんとネットワークができてたので、
うん、
今よりもずっとやっぱ魚が多かったんだろうな、と思います。うん、
ここ数年ね、ちょっと少ないって聞きましたけど、今年どうでした？
今年は、あ、そうですね、少なかったんですけど、今年はちょっと多めに取れて、うん、まあ、一昨年なんかは本当に芝揚げ漁やったけど、2匹3匹みたいな、ね、ちょっと悲しいような状態
を。ただ大丈夫かなっていう、ね。
そうそう。ただ今年は芝揚げ漁の枠の中だけでもう20匹ぐらい船、結構デカめの。
あ、今ちょっと相当、
そう。
それ、ね、よく捕まえるとみんな大きくなりますけど。
そうそう。
本物はそんなくらい？
手のひらに収まらない、うん、張り出すぐらいの船が。う
ん、へぇー。そう。じゃあ20センチ以上ぐらいの？
そうです、そうです。
立派に育ちましたね。
いや、本当にブリブリとしたいい船が、うん、まあ、それも含めて20匹ぐらい取れたりとか。で、まあ、芝揚げ漁だけじゃなくて、まあ、ちょっとした罠とか、そういうのも全部含めると、今年100匹ぐらい。
え、すごい。
そうです。なんか例年最近20匹、そういう罠とか含めても20匹ぐらいだったので。
別に罠のも仕掛けるんですか？
そうですね。そういう、なんて言うんでしょう。 ガサガサ、あの東海大生たちもガサガサとかしてくれるので、うん、そういうのも含めて、一応何匹ぐらい取れたかっていうのを、うん、確認してるんですけど、今年はとてもとても多くて、
うん、
なんでこんなに今年多いのかは、わからない。やっぱ自然の変化は、わからないとこも多いなって、ことを思いながら、
人知が及ばないところに。
そうです。
ねえ。
でもその船はやっぱり大きいのもいればちっちゃいのもいて、うん、ちゃんと親サイズといえば次の世代もいたので、一応、ね、代々、ちゃんと続いてるんだなってな、今年確認できたので、すごい良かったな、と。思いましたね。
そうですね。魚種はどうでした？
魚種も結構いろいろ入りましたね。船、で、モツゴ、で、ヨシノボリが2種類。
あ、ヨシノボリもいた。
ヨシノボリもいましたね。あとは大陸バラタナゴ。
わかんないや。
本飲種、産卵の時期になるとピンクとか緑とかに綺麗に染まるタナゴの仲間ですね。とか、あとちょっと面白かったのが、ドブガイっていう。
貝？
貝です。淡水にする二枚貝、シジミのすごいでっかいやつみたいなのがいて。
私、巻貝しかいないのかと思った、あの辺は。
そう、なかなかいないんですけど、たまたま、それも、まあ、手のひら弱ぐらいの。
そんな大きいの？
そうです、そうです。そう。
日本の貝でそんな大きいのがあるの？淡水って。
そうなんです。なんか、これのいい、すごいところは、ああいう、沼地とか水辺の生態系のキーパーソンで、このドブガイっていうのが、さっき言ったタナゴが、そのドブガイの中に卵を見つけるんですよ。
面白い共生の仕方。
で、そのドブガイの中で稚魚が育って、
孵化して、貝の中で？
そうです、そうです。で、育って、
で赤ちゃんを育てるんだ、貝。
そう、ゆりかごになってるんですね。で、しかもそれだけじゃなくて、じゃあ、ドブガイは、どうやって増えるんだっていうと、このヨシノボリの、ヒレに、まあ、違いですね。貝が産卵 して、
赤ちゃんの貝。
そう、まだふわふわ水の中漂ってる状態から、ちょっと重くなって
くる。クリオネみたいな。
あ、そうです。そういう状態から、ちょっと重くなって沈み始めると、水の底を泳いでるヨシノボリのヒレにくっついて、より上流に運んでもらうっていう。
おんぶしてって。
そうです。で、それが、また、上流落とされて、
大きくなったから。
そう。で、川の流れにこう乗って、下流の方に降りてきて、下流の方で卵が卵を産んで、
いや
で、その卵と一緒に貝の卵をまた放流してっていう風な。
うわぁ、じゃあそこセットでいるから。
そうです。
で、もちろん、卵と吉野堀の餌になるものもたくさんある。
あ、そうです、そうです。そういうのも、いっぱいあって、やっぱ、タナゴなんかは植物食、植物プランクトンとか、あと花瓶についた藻とかですね。とかを食べる。
大奥さんも食べてくれるからね。
大奥様はデカすぎるかもしれない。そう。とか、吉野森だったら肉食で、ヤゴとかそういうのを。
幼虫、水生昆虫とか。
そうです。で、今回そのタナゴと吉野森と、そのドブガイの3種類が確認できたってことは、植物もあれば、ちっちゃい、虫みたいなやつもあって、うんうん、で、ドブガイ、その循環もあって、うん、で、ドブガイ、もう植物プランクトンとかをろ過して、こして、水をきれいにする。
はい、だからね。
はい。効果もあるので、そういうふうな、一つの健全な、沼地の生態系って、あ、これだよねっていうのが、ちょっと、一日で確認できたっていう、すごく嬉しい。
嬉しくなっちゃいましたね。
そうです
ね。顔してるわ。
そう、ちょっとワクワクしましたね。
本当だ。しかも、その、ドブガイも手のひらサイズの大きくなってるってことは、もちろんその小さい時からずっと、
そうですね。
そこに育ってきたってことで、どこまで大きくなるの？
はい、結構、30センチぐらいに最大ではなるっていうふうに聞いてるんですけど、まあ、大概はその前に、その詐欺とかにつつかれて笑って食べられる。
そうか、そこに天敵は鳥か。貝だから。
はい。とか、まあ、シンプルに寿命とか、あとその、水の底が、酸素がなくなって、窒息して死んじゃうとか、そういうこともあるんですけど、まあ、そういうところも含めて、さっき言った長い筒の系統なんかも、腐ると水に沈んでヘドロになって、
ね、
そう、酸素を奪っちゃうので、そういうところを守るためにも、そういうところと、まあ、上手につなげて、まあ、マイナスをプラスにする活動も、ゼロをプラスにする活動も、一緒にやっていけたらなって。
そうですね。
はい。
皆さんその前にはね、植物じゃなくって、ミシシッピアカミミガメと、ミドリガメと格闘してましたけど、はい、あの子たちも、その、お魚在来のとかね、貝とか食べちゃうって言って、はい、かなり、皆さんで一生懸命駆除してくれてましたけど、いなくなってきてます？
いや、いなくなってきているわけではないんですけど、ただ、すごいその活動はずっと継続して、うん、静岡北高校の、生物部の方とか、あと皆さんご存知加藤先生ですね、静大の。
はい、静大の。はい。
とかがすごい精力的にずっと継続してやってきてくださってるので、もしもそれがなかったらね、もっと増えてたんじゃないかとか、それこそ、今年みたいな魚たちもなかったと思うので、
それがでも、だいぶきっと、みんなが注目やっぱりして、こういうことしちゃいけないんだなっていうのが分かってきたから、ついね、やっぱり亀とか飼いきれなくなると、かわいそうだから、じゃあ川にお帰りとか、自然にお帰りとか、いや、そこにいなかったんだけどね、っていうのがね、分からずにしやっちゃったりとか、お魚もね、だから植物とかも、ついポイってしてしまうっていうことで、いろいろな問題が起きてきたわけですけど、少しそれがそれじゃあ整理されて、皆さんも、
そうですね。
分かってくれて、
うん、
で協力もしてくれるようになってるってことですかね。
そうですね、だいぶ浸透してきたというかね、それも含めいい方法にどんどんいってるなって思ってます。
ちょっと嬉しいですね。
いや、そうですね。
いや、よかった。だから今日はいい話を聞いていただきました。
はい。
まあ、本当はね、小池さんは、このお正月は、おばあちゃん家に親戚大集合がいつもあるそうで、小さい子供たち、いとこの子供
たち。そう、いとこの子供たちで、今ベビーブームなので、10人ぐらいにこう背中に乗られて、
亀の役をやってきたっていう、ね。
そうです、そうです。お馬さんやってって言われたけど、それは無理って言って、亀の家に這いずくばってきました。
うん、もうね、親戚一同で30人以上が集まるっていうのはね、元気な話も聞いたところだったんですけど、うん、そうやってやっぱり大勢がいろいろ知って、いろんなことを伝え合って、で、自分たちの住む環境を守っていくことに自然につながっていったら、これは素敵ですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、
やっぱその自然の良さっていうのは、もちろんそこに生き物がいる良さもあるんですけど、こういうふうに、一緒にやるみたいな、ので、仲間づくりというか、どんどんどんどん知り合いとか良くしてくれる人が増えたりとか、そういうふうなつながりっていうところも、自然を通して得られる豊かさなのかなっていうのを。
そうですね。
はい。
はい。で、近々またね、皆さんの活動というのもあるようで、今度は
二日ですね、はい、2月の二日に、これも毎年恒例になっている、火入れという行事を。
火入れ。
はい。
燃やしますよ。
そうですね。
うん。これがまた、どんな風に役立っていくかってことを研究してくださってる先生がいらっしゃって。
そうですね。うん、はい。これ、僕の一応先生と師匠なんですけど、
師匠、
はい、関わってくださってるのが、火入れをする、日本でずっと伝統的に行われてきている行事ではあるんですけど、それすると、まずは、木の芽生えが焼かれて、森にならないっていう、うん、何もしていないと、遊水地といっても、どんどん、木に覆われていって、うん、しまいには、水が溜められなくなっちゃうので、そういうふうな、治水、町を守る機能を保つっていう面でも、火入れっていうんで、一回、農業焼いて。
ということをね、
はい。
2月2日にまた朝方でありますので、興味のある方は、ご覧になってみていただきたいと思います。今夜もどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
小池翔平さんでした。